りの大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。なぜ私たちが断食したのに、あなたはご覧にならなかったのですか？私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか？見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食するのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は糸高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。聖書は以上です。
58章はですね、精一杯大声で叫べと始まります。まあなんて言うんでしょうかね、とにかく危ないところへ行こうとしているから、そっちへ行っちゃいけないっていうような、そういう相手が死ぬかもしれない、そういう時に何とか教えてあげたいっていう、そういう時の叫びだと思うんですね。とにかく知らせなければ大変なことになる。このことを知らせなければ大変なことになる。そういうなりふり構わず精一杯大声で叫べ。これがイザヤが、神様から言われたことです。じゃあ誰がそんな危険なところにいるのか。それはですね、一節にこう書いてあります。三行目に、私の民に、それからヤコブの家にって書いてあります。この二つは同じ意味です。で、ヤコブの家という言葉は、神様が選んで特別に大切にしている人という意味です。で、この時は、もう少し経ちますと、イスラエルは外国の攻撃を受けて、他の国へ捕虜として連れて行かれてしまうんですけれども、その人たちをいつか必ず救い出してあげるよとか、そういう約束の時にもこの言葉は使われます。ね。だから、私の民であり、ヤコブの家。特別に愛されている。で、実はですね、この人たちは、本当に神様を大切にしている人たちだったんですね。で、その人たちが、どんな罪を犯しているのか、私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。そんなに神様を大切にしている人たちが、そんな危険な、このままだと死んでしまうぞ、みたいな罪を犯してどういうことだろうか、っていうことです。大抵ですね、イザヤ書の中で罪と言ったらですね、これは、よその神様を自分の神様として拝むことを罪というふうに呼ぶわけです。この時には、いろんな神様がイスラエルのところに入ってきて、何度もお話ししていますけれども、その時にはおぞましい習慣もありました。礼拝の時には子供を火で焼いて、捧げるような礼拝もいつも行う、毎日のように行われていたわけです。それが行われた場所がゲヘナの谷という場所ですよね。そういうところで、みんながですね、いろんな神様を拝んでいましたけれども、でもこの、そういう中で聖書の神様を私たちは大切にするんだ。聖書の神様を私たちは、信じていくんだ。こういう決意を持った人たちのことを ヤコブの家っていうふうに呼んだんです。だからそういう意味では、この人たちは本当に神様に対してですね、一生懸命な人たちです。だから二節で、彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。そういうふうに、本当にこの通りだったんです。嘘じゃないんです。ね、しかも彼らは断食までしたって3節にありますね。私たちが断食をして、断食ってのはご飯を食べないでお祈りをする。一生懸命お祈りをするときに、もうとにかく食べるのも忘れるぐらい一生懸命お祈りをするのを断食をしてお祈りをする特別な日があったわけです。そういうですね、そこまでしたのに、この人たちにはどんな罪があるんだろうか。しかも、ここの三節で言うように、私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか？私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか？ってあるように、こんなに一生懸命神様にお祈りしてるのに、神様は聞かないって言うんです。あなたたちに罪があるから私は聞かない。と思いますよね。こんなに一生懸命な人がどうして神様に、から聞かれないんだろうか。で、その理由は、この3節に出てくるんです。3節の後半に、見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫するって書いてあるんです。あなた方の労働者を皆圧迫する。圧迫するっていうのはいじめるとかね。すごくこう、無知でバシンバシンってやりながら、働けみたいなことをやるのは圧迫するって意味です。断食の日に自分の好むこと、つまり断食の日は礼拝の日のことです。礼拝の日にあなたたちは、労働者をみんな圧迫する。どういうことかというと、イザヤという人は大変位の高い人でした。王様ともですね、いつも自由に会ったりできるような人でした。ですから、イザヤがいつもお話をする相手は、国の中でエリートの人たちです。政治的なエリートの人たちとイザヤはいつもお話をしていました。ですから、ここであなた方はあなた方はっていう時には、その辺の町の人たちに向かって言ってるんじゃなくて、すごくお金持ちの人や政治的にも力のある人たちです。そういった人たちはお家へ帰れば、たくさんの人たちが使われている使用人とか奴隷という人たちがいっぱいいるわけです。で、そういう人たちへの態度のことを言ってるんです。あなたたちは一生懸命断食もして、礼拝もしてるけれども、家へ帰ったら、家にいる使用人や奴隷に対して、いつもの通り厳しくやってるじゃないか。それが致命的な罪だ。背きの罪だって言うんですよ。彼らは不真面目じゃないです。ものすごく真面目な人たちです。五節には、私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか？足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか？と書いてありますが、足のようにというのは、まあ、この、稲みたいなやつですよね。こう、ぐーっとこう、頭を垂れ下げて、そして、ひれ伏して神様にお祈りをしてるんです、彼らは。しかも、荒布って言ってボロボロの服を着て、そして、灰をブワーッと巻いて、その中に灰まみれになって、自分を汚くして、そして礼拝をする。そのぐらい私はこんなにも惨めなものです。こんなにもあなたから見れば、小さな取るに足りないものですというのを表すわけです。そのぐらい彼らは真面目です。これ、見せかけでやってるわけじゃないです。この人たちは、 いろんな神様を拝んでいる人たちから笑われながら、お前まだそんな聖書の神様を信じているのかって言って笑われながら、それでも私たちはこれを、この方を礼拝するんだと言って、一生懸命やってるわけですから、人にどういうふうに見られたくてとかそんなんじゃない。一生懸命なんです。一生懸命礼拝に来てる。それなのに、この人たちは帰ったらいつも、使用人には鞭でバシッバシッってやりながら、いつもの通り、厳しくやっているわけです。そこが問題だ。そこが、本当に問題。あなたの罪はそこにあるぞ。もしあなたが、その人たちに対して思いやりを持つようになったら、どうなるか。6節。私が本当にあなたに望んでいることは何かわかるかって言ってるわけです。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。それから十節、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あるいは古代の石勢を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。もしあなたが、あなたが圧迫している、あなたがいじめている人たちのために、思いやりを持って接するようになれば、あなたは変わるって言うんです。あなたの人生をあなた、神様は守り、回復を与え、しかも、この国の再建のために用いられるようになる。政治のためにも用いられる、大きな仕事のために用いられる人になる人も、その中から出てくるって言うんです。この人たちは今言ったように真面目に神様のことを礼拝していました。そして大切なことは労働者を圧迫することが罪だということを夢にも思わなかったってことです。それから貧しい人たちにパンをあげない。貧しい人たちに何もしないということが罪だなんてことは全く夢にも思わなかった。家に帰ったら奴隷たちに怒鳴り散らし、使用人たちに鞭を打って働かせるのは、ごくごく当たり、私たちが包丁や、それからハサミを使って鉛筆で物を書くのと同じようなものだったんです。それが罪だ。お前は鉛筆をそんな風に使って、それは罪だなんて言われて、鉛筆をこうやって使っちゃいけないんですかって思うのと同じぐらい。彼らにとっては衝撃だと思います。14節では、じゃなくて13節で、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これをたっ飛んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時、あなたは主をあなたの喜びとしよう。安息日を本当にあなたが喜びの日と呼ぶんだったら、好きなことを好むことを求めず、無駄口を慎むなら、それはあなたがいつもやっていること、いつも普通にやっていることを見直さないといけない。神様は、あなたが鞭を打っている使用人たちの人生をどれほど愛しているか、奴隷たちをどれほど慈しんでいるか、彼らが鞭で打たれていることをどれほど悲しんでおられるかということを、あなたは当たり前のように思ったかもしれないけど、知らなければいけない。外にいる ご飯が食べれない人や貧しい人たち、あなたは何もしない。これ当たり前だった。当たり前で、何もやんないからといって、あなたは人からも誰からも言われないかもしれないけれども、彼らが苦しんでいるのを私がどれほど悲しんでいるか。もしあなたが彼らのために優しい気持ちになって、安息日にそれをするんだったら、断食よりももっともっと私はあなたの人生を大きく変えていこうっていう。あなたの人生に輝きをもたらすことができるようにしよう。当たり前のようにしていること。そこに光が与えられる。当たり前のようにして私たちもしてますよね。家族への言葉、態度、友達や仕事でしていること。そんなの今までずーっと何十年もやってきたこと、言われてきたこと、言い続けてきたこと。私も親からこういうふうに言われたからこういうふうに言ってるんだ。私も上司から言われたからこういうふうにやってるんだ。私も先輩から言われてるからこういうふうにやってるんだって言って、そしてこれが社会の常識であり、これをやんなかったら舐められる。どうせサボられる。うまく下の人間は使えなくなるから、もっと厳しくすればいいんだ。そうやって、当たり前のようにやれば、どんどんどんどん輝きは失われていき、あなたの光は闇の中に沈んでいくわけです。それに気づいて、しかしそのことによって辛い思いをしているということに、あなたがもし気づくなら、変えられていくなら、そこにあなたの輝きが戻ってくる。私はこういう立場なんだから何言ったっていいだろう。私は親なんだから子供に何言ったっていいだろうと。そこで傷つく人がいることを礼拝で知る。ルカの福音書の18章の9節から14節。ルカの福音書の18章の9節から14節を読みます。新約聖書の152ページです。新約聖書の152ページ。ルカの福音書18章の9節。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受ける者は皆、その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。パリサイ人というのは、ものすごく真面目な人たちでした。聖書を暗記し、律法を暗記する勉強を徹底的にやり抜いてきた人。それだけでなくて、そこに書かれていることを生活の中でも必ずやろうとしてきた。ものすごく厳密に一生懸命生きてきた人です。だから彼らは聖書の教えから離れている人たちをだらしない人間。罪人というふうに、いつもあいつらは罪人だ、罪人だって言ったわけです。その一番彼らが攻撃をしてた人の中の一人が主税人という人です。主税人は税金を取る人ですけど、ローマの法律によって、その主税、ローマの法、納める税金以上のお金を取ってもいいことになった。だから、人々から憎まれてたわけです。だから、私はこいつのようでないことを感謝します。私は、こんなに偉い人間ですと。彼は、この礼拝の後、一つも変わることなく、この礼拝の場所を去っていきます。この人を見下して、あの人も見下して、この人も上から目線でどんどんどんどん見下して、そういう毎日の自分が いろんな人たちを見下していく、軽蔑していくことによって、見下されている人たちがどれほど傷ついているかなんてこと何にも考えない。そして、威張ってまたこの礼拝場から出ていく。彼はどんどんどんどん人から輝きを失っていく。輝きを失うということはどんどん人から嫌われていくというか、用のない人間になっていく。必要とされない人になっていくということです。しかしこの主税人は、自分がやっていることは一つも悪いことをしていません。彼はローマから託されたお仕事をそのまま忠実にやっているだけです。でもその仕事上やっていることによって、たくさんの人たちが傷ついていることを彼は知っていました。彼はそれを変えないといけない。この神殿から出るときにやることが変わるのは主税人です。そしてこの主税人は輝きを取り戻していく人になるはずです。ザーカイのような人です。人から必要とされる人に、今まで嫌われていた人が、人から必要とされる人になっていく。これが輝きを取り戻していくってことです。礼拝というのは、どんな場所になっていくのか。一生懸命礼拝をしていても、このことに気づかないでいたら、熱心にここへ来て、賛美をして、熱心に聖書を読んで、お祈りをして、そして奉仕をして、いろんな教会の役職をいっぱいやって、いろんなことをやる。でも、家へ帰ったらどうなの？職場へ帰ったら、友達の中で。必要とされている人になっているか。自分の話、自分が輝きを持っている人になる、であるのか。どんどんどんどん、この場所に来て一生懸命ではいるのに、家へ帰ってどんどん輝きのなくなっていく人になっていく。こんな風に、私はこんな風に育てられたんだから子供にもこんな風に言っていいんだって言って、子供を、どんどんどんどん、ひどい言葉をかけ続けていく。家族の中で、そうやって、どんどんどんどん孤立していく。礼拝に来てるんですよ。クリスチャンですよ。そして、下なのに、家庭の中で輝きがなくなっていく。必要とされなくなっていく。職場で、さっき言ったように、自分のような立場の人間はこういうことが言ったっていいんだって言って横柄な人間になっていく。そういう管理職の人が山のようにいるでしょう。クリスチャンもそういう風になっていってしまう。自分もこんな風に言われてきたからこういう風に言ったっていいんだって言って、やり。こういう風に言わないとこの職場では、この社会ではやれないんだと言って、人を傷つけていってもいい。そんな風に思っている。それは、この社会の常識だ。この世界ではこういう常識なんだ。学校でも、先輩からこういう風にやられたんだから、後輩にこんな風に言ったっていいんだ、やったっていいんだって言って、やり続ける。友達に対してもそうです。そうやって、いつもここへ来て、賛美をする、賛美をする、そして聖書を読む。いっぱい聖書のことを知っている。いっぱい奉仕はする。でも家へ帰ったら一つも必要とされない人になる。会社へ行っても必要とされない人になっていく。気がつかないんです。当たり前のことを当たり前のようにやり続けているだけだから。だから大声で叫ぶ。そのままだと死んでしまうから大声で叫ぶ。あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。暗闇が真昼のようになるためには、飢えた者に心を配り、悩む者に願いを満足させる。そうしたら、焼けつく土地でもあなたの思いは満たされ、骨は強くされ、潤されたそのようになり、水の枯れない源のようになっていく人生を歩む。そしてその中から、古代の礎を築き直し、破れを作ろう者、死骸を住めるように回復する者として、社会で、大きく用いられる人が生まれてくる。この教会から生まれてくるんです。 でもその人は、ただ、ここの場所にいて、ただ断食をしているような人ではダメなんです。この場所で、私の好む断食はこれではないか。この言葉にもう一回自分の一週間をどのようにして光を照らされていくのかということによって変わっていく人。そうしなければ、クリスチャンとしては一生懸命やってるけれども、お父さんとしては最低だとか、夫としては最低だ。友達としては嫌だ。友達としては付き合いたくない人。上司としては尊敬できない人。そういう人が、この教会からどんどん出ていくようなことであっては、いけないから精一杯大声で叫べ。角笛のように声を上げようって言うんです。この教会が、どんな教会として、市民教会として、この世界に用いられていくのか、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼び、そういう礼拝を私たちが守っていくのであれば、私たちの暗闇は光を取り戻すようになっていく。そういう礼拝に私たちは招かれているんだと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、この大声で叫べというこの言葉に、聞かされるときに、一人一人のこの歩みを、照らされる思いであります。どうぞ私たちがこの場所から帰っていくその場所において、本当に輝きを持つ人として生きることができますように、どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。